姫と
羊の
ラメット王国。
ここはとある地方の小さな王国。国を治める王様の住むお城では、今日も姫が羊を困らせているようです。今日はどんなお茶会が開かれるのでしょうか。はい、というわけで始まりました。9月のラメット王国。
イエーイ
羊の黒本貴です。よろしくお願いします。
お疲れ様。
漢字をそのまま読むとウェイ
羊。
ウェイウェイ、ありがとう熱狂的なファン。はい、そしてあなたは
姫氏姫様こと鈴代恵美です。みんなせーので姫様って呼んでください。せーの、姫様ありがとうございます。
久々に無言を貫いてみた、うん、まあいいや。はい、というわけで9月なんですけれども、
はい、
はい、もう8月の後半にものすごいでかい台風が来ましたよ。
そうね、
はい、
あの10号ってやつですよね。
そうです、あの迷子になって
今 まさにですよ。あのこの収録日はですね、まだ8月の末なんですけれども、
はい、
ちょうど本当に10号が直撃しますよっていう日に撮ってます。
はい、撮ってます。
だいぶやばいよね、はい、
やばい。もうすでにあの影響を受けてる地域とかもあるみたいなので、
うん
うん、あのそこら辺の方々は大丈夫かなっていう心配はあるんですけれども、
私初めて見た一回離れてから戻ってくる台風っていうの、うん
うん、そうだね、離れたら離れたで消えていくか、うん、関係ないとこ行くかだからね。
恐れたなとかさ、消えたなっていうのはあってもさ、帰ってきたなってなくない？おかえりみたいな、
うん、おかえり台風とかないからね。
ないよ、10号びっくりですよ。
しかもさ、あれでしょ、9号と11号に押されてこう下に行かされたんでしょ。どんだけ弱かった
ね。でもあれ沖縄方面で勢力を強くして帰ってきましたからね。やつは帰ってきた。もう今度は負けない。
今度は負けないも何ももう発生してないからね。
もうやだ。
だってその子ができる後にできた子がすでに通り過ぎてるからね。
そうなんだよね。
めっちゃウケるよ。
もうちょっと勘弁してほしいですよ。本当にでも本当直撃の、ね、うん、地域の方とか、はい、あの海沿いの方
本当に気をつけて、
うん、本当に気をつけてもらいたいです ね、まあ、もうこれね聞いてる頃には通り過ぎてる頃でしょうけれど も、ね、この後もまだ、ね、来るかもしれませんし、ちょっと皆さん災害には備えておいた方がいいかなと思います。
爪痕とかはまあ残してるだろうから ね、
そうだね。
ニュースで見るとやっぱりあの北海道の被害がやっぱり大きかったじゃない、うんうんうん、10号あんまり関係ないけども、
うん、何の被害なの。じゃあ
玉ねぎ畑
どういうこと。
畑
あのね多分ね、うん、畑はね玉ねぎだけじゃないと思うよ。被害受けた
の。そうなんだけど、ニュースでやってたのがその玉ねぎ、
うん、
大量に水浸しになってしまったみたいな。
あ、それたまたま映ったのが玉ねぎだったのね。
あ、そうそうそうそう、
なるほどね。
なんか北海道ってあんまりその台風が直撃するイメージってないから。
ちょっと待って、そういうことじゃなくって、うん、台風じゃなかったら何によっての被害なのって聞きたかったんだけど、まさかの被害を受けたのは玉ねぎって返ってくると思わなくて、私は結局あの何の被害でそうなったの。それは
台風の被害。
台風なんだ、
うん、
台風がさ、先10号より先に通り過ぎてったやつら。
台風押しのけていったやつら。なんか台風がさ北海道に行くのって結構珍しいじゃん、やっぱ。
あ、そうなんだ。
あんまり行くイメージないんだよね。
へー、うん、
だから多分あのほら沖縄って結構台風多発地帯じゃない。
そうだ、沖縄の台風のイメージは確かに強い、う
んうん、真逆で北海道あんまりないからさ、やっぱりこの耐性っていうのもないみたいでさ、結構本当に甚大な被害。
やっぱね普段ね、うん、そういうのが来ないところにはね、うん、
雪には強いけど横から来る雨とかには弱いみたいな。
あー、なるほど、うん、
そういうことらしいんだけども、皆さん本当にお気をつけください。
うん、
はい、さて8月なんですけれども、うん、先月かな、7月、
うん、
先月か。
なんで8月の話をした。
あ、違う、8月か、うん、先月8月だ、
うん、
にあの怖い話聞きたいって言ったでしょ。
あー、言ったかな。
ああ、うんうん、私1個体験したんです。
え、何
聞いてくれる。
うん、うん、
あのね、家に帰ったの、
うん、
で寝ようと思ってお布団に入ったの、うん、エミのムカデに刺された話を思い出しながら、
うんうんうん、
あ、噛まれた話を思い出しながら、うん、でさすが、まあ、現場にいたからね俺も、 もしかして俺も連れ帰っちゃってんじゃないかなと思ってちょっとドキドキしてたわけ、
まあ、ムカデに刺された噛まれたっていう話をリスナーさんは知ってるかどうかわからないですけどね、
うん、エミがねムカデに噛まれちゃったんです。
あの8月の初めの方に剣闘祭りに出演させていただいたんですけれども、川沿いだったので、あの土手みたいなところにあの荷物を置いてたんですよ、うんうん、そしたらその荷物の中にどうやらムカデが紛れ込んで家に連れ帰っちゃったみたいで、
怖いわ。
そう、寝ようと思ってお布団をかけたらね、指に何かマサマサって
マサマサってきたんだ。
マサマサってなんか来て、とっさに私は小バエかクモだと思ってパチンって叩いちゃったの、
うんうん、
で
ゴキブリだったらどうするの。
いや怖い。でもなんか、うん、とっさに叩いちゃったのよ、うん、で電気つけてパッて見たら何もいなくて、うん、あれって、確かになんか触った感触があったのに、うん、何もいない、きっと落ちちゃったんだと思って、うん、ファサファサって探してるうちに手がズキンズキンズキンって痛くなって、
うん、
どんどんどんどん赤く腫れ上がってきて、うん、やばい、何かおかしいもの、毒を持ってるクモとかだったんだと思って、うん、ファサファサってまたお布団やったら、うん、ニョロニョロニョロニョロニョロって、ムカデ出てきて、
うん、
もうね初めての体験にねすごく放心状態でした、うん、私。でもちゃんとその後あのティッシュでガッて掴んであのママに渡しました。
なんでだ
どうしていいか分かんないからママにとりあえず渡して、うん、大変だったんだから。その後
手ぷくーって真っ赤に腫れちゃってね、
真っ赤だし痛いし、うん、で大丈夫大丈夫とかって言ってもう一回寝ようと思ったら熱出てきちゃって頭痛して、うん、のもうムカデ気をつけてみんな、ムカデ毒はね、うん、やばい
なんかあれもあれね、あの耐性ある人とない人って分かれてるみたいね。なんか噛まれてもその発熱とか頭痛までいかなくて、ただなんか痛がゆいなで済む人もいれば、
なんかねそう大きさにもよるみたいだし、その種類にもよるみたい。ただムカデの毒自体が蜂と同じで、あのアナフィラキシーショックを起こす毒らしいのね。だから次刺された時に私はどうなるでしょうね
怖いね、
本当気をつけてください、
うん、そう、その話をね思い出しながら寝たわけですよ、うん、
はいはい。
そしたらさ窓にさ、
うん、
コンコンコンっていうさ、
うんうんうん、
一定じゃないリズムで、なんかイメージするとちっちゃいなんか小指の爪ぐらいの石が窓に当たってるみたいな音がするわけよ、
うん、
もう俺とっさになんか人か幽霊かわかんないけど、なんか指とか爪とかでトントントンってやってるのかと思って、
あ、うん、
あかんやつやーと思って、うん
なんか、うん、それだけでそんなんなるって弱えな貴様弱えな。
カーテンをね、うん、シャッと思いっきり開けたわけですよ、
うん、
なんだったと思う。
わからない。
上の階から垂れ下がってきた紐みたいなやつがトントントンって風で当たってたの、
うん、
ビビらせやがってって思うじゃん
なんで上の階から紐が。
わかんない、上の人に聞いてみないとわかんない。
ほう、
うん、あのマンションに住んでるから、
うんうんうんうん、
で何の紐かも分かんないし、でもなんかもう夜だしさ、
なんかコンコン鳴るってことは先に何かついてたってこと。
なんかねよくさパーカーとかでさ紐結んであるじゃん。
はいはいはいはい、
うん、あれのもうちょっと大きいやつが先っちょのとこだけちょっと固めの加工されてるやつがあって、あ、
はいはいはいはい、
それがこうコンコンコンって風でこう揺れて当たってた。
あ、紐自体がこう結ばれてるやつって
ことね。そうそうそうそう、ちょっと固めのやつで、でもう驚かせやがってと思って、
うん、
まあ、でもこいつなら怖くねえやと思って、
うん、
でまたカーテンシャッと閉めたわけ、
うん、
そしたらですよ、
ん、
私の部屋に、
うん、
黒い、うん、毛玉がいたんですよ。
チョコだね
なんで言うのなんで言うの
チョコだねそれはねタカさんちのラブリーチョコタンだね。
ラブリーチョコタンです、うん、黒猫さん飼ってるんですね。
黒猫さんですね
あのその時ちょうどエアコン壊れててね、
うん、
あの廊下開けっぱにして寝てたんですよ、
まあタカの部屋のエアコンが壊れて、
そう
リビングのエアコンから冷気を取るためにってことで、
そうそうそう、
うんうんうん、
そう説明してくれてありがとう、
うん、
リビングから冷房、リビングで冷房入れて、で自分の部屋につながる廊下のところと、うん、自分の部屋と廊下つなげてる扉開けて、
うん、
で一応猫が入ってこないようにバリケードはしてたの。
うんうんうんうん、うん、
猫放し飼いにしてるから
すごく無意味なやつね、あの私見たけど
見たよね、
うん、とっても無意味に、ただ猫がクイッてやったら開くやつね、
う
ん、
そうそうそう、
すごい器用に手でクイッてドアみたいに開けてたよね
そうそう、でもその当時は開くって分かんなかったし、うん、それまでは入ってこなかったから、
あ
ーガードできてると思ってたのよ。
なるほどね。
そうで何度驚かせやがってと思ってシャッて閉めて、でふって振り返ったらもう足元にいるわけよ。
あ、かわいい。
そう ドキッとするじゃん、うん、あしかもそのドキッていうのはハートの方ね、
あ、
うん、ドキーンってするじゃん、もうと思うじゃん、チョコタスって言いながら30分ぐらい潜って返していやあれは怖かったわ。
全然怖くないんですけど私のムカデの方がよっぽど怖いよ。
そうだね、皆さん虫には気をつけてくださいね。
本当気をつけてください、うん、同じく、うん、坂川健闘祭りで MC を一緒にやりました、はい、ラジオポアロの上条さんも、
はい、
なんか後日ムカデに刺されたらしくて、
同じ木じゃない、
そうなんかね違う、私よりね前の日だったみたい。
あ、そうなんだ。
私もこの間刺されたって言ってたから、結構時間経ってからねムカデ私は出現したから。
お
だって荷物は、うん、私ママの方の部屋に置いてたのよ。
おうおうおう、
そこから多分私の方の部屋にムカデが来るまで時間がかかったんだろうね。
ああ、なるほどね、うん、よくお前の部屋に行こうと思ったねムカデ。
本当だね、なんか魚とか食べれそうなものがいっぱいいるからかな。
ムカデ魚食うかな、
だって肉食だって書いてあって。
肉食だけど魚食うかな、
だってゴキちゃんとかも食うって言ってたよ。
魚、
うん違う、ムカデ。
ムカデはね、それゴキちゃんは水の中にはいないからね。
うん、
うん、
いないけどいけそうじゃない、なんか水べりにいたし
まあ、水辺にいれば虫は何かしらいるだろうっていう判断はするだろうね、
うん
うん、
超怖かったよ、怖かったよ、
お疲れさんでした、本当にもうかわいそうに、
虫は嫌だよ、
ね、皆さんも気をつけてくださいね、
本当に早く冬になればいいのに
そういえばあのエミさん、
はい、
お便り来てるんですよ。
あ、はい
はい、なのであのぜひぜひ読んでください。
かしこまりました、読ませていただきます。王国ネーム吉田キュンさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
プリンセスエミリン、はい、執事のタカ様、
はい、
こんばんは。
こんばんは、
こんばん
は。
歯のクリーニングの期間についてのお話が出ていましたが、僕の通っている歯医者は予約の関係で隔週しか通えないので月1行く必要はないかと思います。ほうほうほう。そして以前通っていた歯医者は完治して6ヶ月くらいしてから様子はいかがですかと検査のお誘い手紙が来たので、歯のクリーニングと虫歯の早期発見の目的であれば6ヶ月ぐらいの期間が良いのではないでしょうか。うんうんうん。あと今通っている歯医者さんから虫歯予防は毎日のメンテナンスが大切と言われて歯ブラシを変えました。それまでは普通の歯ブラシを使っていたのですが、ソニック式の電動歯ブラシに変えたところ、
聞いたことあるぞ、
歯垢もきちんと落ちて綺麗になったと歯医者さんに言われたので使ってみたらいかがでしょうか。ソニック式の歯ブラシはちょっとお高いですが、歯の治療費などメンテナンス費用のことを考えると決して高くないと思います。芸能人は歯が命と言われていましたので歯のメンテナンスも頑張ってくださいね、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
CM でやってるやつかな、ソニックケアみたいな、ピシープシーってやつ。
あ、それそれなの、あれってそういうこと、電動歯ブラシなのかと思った。なんかピシピシってやるやつってさ、うん、あれなんか水の勢いで歯垢を落とすやつでしょ、
うん、そう、なんか歯間ブラシがあの、うんうん、水バージョンみたいな、
うんうんうんうん、
でもあれで歯も磨けんじゃん、だって
あ、そうなんだ、知らなかった。
確か
でも電動歯ブラシってさ、なんか昔から私も、うん、結構気になってはいるものの、
うん、
なんかなかなか手が出ないんだよね。
俺持ってる。
あ、持って使ってないね、でも、
うん、
なんで
電池式でさ、
うん、
電池切れたらさ、
うん、
めんどくさくなっちゃうじゃん。
あ、そんな感じ、
うん、
今100均とかでも買えるでしょうよ
でもね、うん、電動はね、やっぱりね、初めくすぐったく感じのなんか、
うんうんうん、
ミーってやってでニューってなるんだけど、
うん、
でもね気持ちいい、やっぱり普通に歯磨くよりすっきりするのは確か。
あ、へえ、じゃあやっぱ綺麗に落ちるんだね、
うん、
そうか、やっぱ小刻みな方がいいってことなのかな。
だろうね、やっぱ手でやるとさ限界があるし、
うんうんうん、
強さも分かんないから下手したら怪我しちゃうじゃない。
あー、大事なねエナメルの部分削っちゃうみたいなね、
うん、そうそうそう、それをさミーってやってくれるからさ、
うんうん、
多分あれね気持ちいいよ実際、気持ちいい確かに、うん、
ちなみに私今歯の話題が出たんで言いますけど、
うん、
親知らず、
うん、
上の歯、
うん、
もう一本抜いてきました。
お、この間下だったよね。
そう、
うん、
3日前ぐらいに抜いてきまして。
はいはい、どうでした、はい、下の時はなんか死にそうになってましたけど。
上はね、うん、そんなに痛くもなく、
うん、痒くもなく、
いや、うん、痒い
ムズムズする、
ムズムズする、
うんうんうん、
なんかね、まあ、変な感じとか喋りづらかったりとか、まあ、数日はこう口開きづらかったり物食べるのも辛かったりしたけど、
うんうんうん、
でも治り早いわ
上の方が、
うんうんうん、1日2日がピークだった。
あ、やっぱりあれだもんね、なんか下よりもさ、うん、上の方が当たりづらいよね物が。
そうなん だよね、うん、だからなんか欠片、
欠片、はいはい、
取れなくて、
うん、いいことだ。
下はずっとなんかね、うん、物食べるたびに飲み物飲むたびに浮いてきちゃって、うん、すぐ取れちゃうから治りも遅かったし、うん、なんかなんだっけ口内炎、
口内炎、
そうとかもすごいいっぱいできたけど、うん、上はねどうやら口内炎ができてないみたいで、
あ、じゃあピリッともしない、
いやするけど、うん、でも下の激痛があったから、うん、上はなんとか耐えられる、
はいはいはいはい、
だから今もこうやって喋れる、
あ、なるほどね、
うん、2日目あたりまではもう本当に喋るの辛くて、うん、あのちょっと話しかけないでって感じだったけど
その時何もなくてよかったね、
そうね、喋、うん、りのお仕事がなくてよかったですね、うん、
まあ、そういうなんか喋りのお仕事入ってます、ライブ入ってますっていう前には抜かないわな、
やらない、もう
まず抜かないわな、
この状態になるっていうことが分かったから、しかも次が今度、
うん、
右下か、
あ、今度下なんだね、右下、またね、
なんか上は生えてないというか、もともとないらしくて、
親知らずが、
そうなの、だから、右下を今度やるんですけど、うん、来月かな、うん、あたりに。でもね、右下は多分切ると思うって言われてる、
あー、切る手、切る感じのやつだ、
結構埋まってるらしくって、だからそう、今回のよりかはひどいのかなって思って、うん、ちょっと今からドキドキ、
それってさ、気になるなら取るけど本人がいいよって言うんだったら入れとくよみたいな感じじゃなくて、取った方がいいよって感じ、
取った方がいいよじゃない、全部別に取った方がいいよって言われたわけではなく、うん、私が抜きたいから抜いてる、
あ、いずれ脅威になるだろうと、
あのね、疲れた時とか、あの左下の親知らず一番最初に抜いたとこなんですけど、疲れたりすると結構痛みが出るとこだったのよ、別に虫歯になってるわけでもないし、何かこれ自体が害を与えてるわけじゃないんだけど、体が疲れると、あの奥が生むっていう、
そうなんだ、
そうそうそうそう、だからあんまり良くないなと思って、でこれを抜きたいとまず思ったんだけど、はいはい、どうせこれ抜くならバランス悪くなるから全部抜いちゃえっていう、
あ、そうだね、
でなんか抜くと顔も小さくなるって言うじゃん、で抜いた初日に左を抜いて上の歯を抜いた初日に、あの秋葉原のレッドロータスっていう、
お、トモシー、
そうそうそう、トモの石のお店、パワーストーンのお店にね、はい、あの行ったんですよ、そしたらね、今日ね親知らず抜いてきたのって言ったら、あ、右みたいな感じで言われて、で、え、違うよ、左だよって言ったら、え、左の方が顔シュッてしてるよって言われて、
あ、腫れると思ってたからか、
もう腫れてないし、しかも親知らず抜いてるから、その分へこんでるのよ、
はいはいはいはい、
なので顔が若干小さくなったっていう、
なるほどね、イエ
ーイ、ラッキー、だから右側も抜いたら多分バランスが取れるかな、もう顔ちっちゃくなるの、もうビバですよ、ビバ
エビね、よくあの顔大きいって言われるからね、
そうなの、顔大きいのがすごいコンプレックスなんですよ、
でも顔大きいとさ、あの舞台映えするって言うじゃない、
で言うじゃん、でも舞台別に出ないじゃん私、
あ、そうか、
そうやね、もう出るとしたら映像だから、もうなんかね、
映像だったらむしろ小さい方がいいわな、
そうなのよ、で舞台も舞台で出るとしたら、ほらお祭りのイベントとかさ、本当にあんまり目立たない方で出るじゃん、司会進行とか、
はいはいはい、
そういうのってもうサブだから、メインの人たちを立てる役だから、そんなに別に顔で目立ってもさ、しょうがないじゃん
顔で目立ってもな、
チラチラ気になってもしょうがないから、もうね、顔が大きくてね、得することは私はないので、
なんでよ、
ないよ、
本当
ない、何があるよ
なんか顔が大きいだけでパーツがちっちゃかったら確かに何のメリットもないだろうなとは思うけど、でもなんかほら描いたりとかいっぱいできるからさ、お祭りごとでは楽しくなるじゃん、それでも、
いや、やったことねえけど
でもさ、エミさ、別に顔が大きい大きいようには見えないじゃん、
もうフォローはいいよもういいよ、
でもさ、目大きいしさ、
目、目人並みよ、
人並みだけどさ、で口
なんなの
大丈夫、バランスいいよ、
だから、これ親知らずを抜いたことによってバランスが多分良くなる、
もともとのあの顔の大きさではなくて、
そう、元の顔の大きさはだからバランスが悪いから、私横髪で横隠してた、
あの姫カットはそういう意味があったんだね、
あるよ、全然あるよ、顔を隠す意味もあるし、もともとあの髪型が好きだからっていうのもあるけど、まあ大きくね、 80% の意味合いは隠してますからね
80% も
80% 隠してます
結構隠してるね、
結構隠してるよ
そうなんだ、
いや女子はね、髪型で本当に変わるから、
え、男子も変わるよ、
あ、男子も変わるね、皆さん髪型大事ですよ、
大事だよ、だって俺だってもっさりしてる時とステージ立ってる時と人違うねって言われるもん、
あ、そうね、 いやでもなんかタカの場合は髪もそうだけど、多分プライベートとかこういう風に喋りだけの仕事の時とステージ出てる時とあなたは顔が違うから、まず、
あ、メイクしてるからね、
違う、顔つきが違う、
顔つきが変わるの、
多分私もそうだと思うけど、顔つき変わってるよ結構、
本当、
うん、なんか鋭くなる、
本当、かっこいい、
うざーい、
タカかっこいい、
うざーい、タカうざーい
やばい、タカかっこいいじゃん、鋭いの、
鋭くなるね、
へえ、そうなんだ、
うん、
普段こんなにねポンヤンポンヤンしてんのにね、
本当だね、
ポン
ヤンポンヤン、
ポンヤンポンヤン、
まあでもそんなもんですよね我々の ね、
まあ、ね
職業、
一応こう緊張感はあるからね、
うん、
うん、それはあるかもしれないね、ん
いやラメットの時はじゃあ緊張感ないのかな、
あるよ、一定の緊張感はあるけど、
うん、
なんていうかそのステージに人前に立ってがっつり何かを披露するではなくて、このなんていうんだろう、仕切られた空間で喋るっていうさ、ちょっとこの若干のこの何プライベートがほんのちょびっと入っちゃってる体みたいな感じ、
うんうんうん、まあ、私たちのねこのラジオの場合は、うん、あのプライベートを垣間見せるための場所みたいになってますからね
だからあの普段ゲストで呼んだね皆さんも見せない、うん、お客さんの前では見せないようなところとかも結構見えちゃったりとかする感じの、このアットホームな感じが売りじゃないですか、
そうね、
うんうん、アットホームなんです、
すごいいい逃げ場所見つけたね
なのでゲストさんにはね、あの初対面の方もそうだったんですけれども、うん、あの最後はね楽しかったって言って帰っていただけたらいいじゃないですか、
そうね、
はい、
特にね我々のラジオはマンスリーゲストだからね、
うん、そうなんです、
一緒にいる時間が長いですから、そ
う出てくださってるので、もう1週目はね
月1だと1回になっちゃうからね
そうか、月でねあの、うん、がっつり出てもらってるので、うん、そうそう、それだけこの初対面であっても仲良くなる機会がね、
そうね、
そうそうそう、だからどんどんどんどんまた新しい人とかも呼んでいきたいなと思うんですけれども、うん、やっぱり結構前に呼んでしばらく自分たちもね仕事だろうがプライベートだろうがとかで会ってない方とかも呼びたくなるわけじゃないですか、今どうしてるかなとかさ、
うん、
ま、間が空いてるからまた違う活動とかの方にも行ってるのかなとかさ、いろいろ気になるので、やっぱりそういう方々ももう一回出ていただきたいなというところもありますし、
はい、
はい、なのでリクエストでねこの間はるかさんに来ていただいたんですけれども、
はい、
はい、こういう方とかもいますよっていうおすすめの方いらっしゃったらぜひ教えていただければね、
本当
うん、なんかだってほら自分たちだけだとさどうしても幅が狭くなってしまうじゃない、
ま、そうですけど、うん、ちょっと待って、でも私たちが知ってないと連絡の取りようがないですから、う
ん、だからあれよ、共通の人たち見つけるしかないのよ、
うん、
うん、あだからあれみたいな、わちゃさんみたいにさ、
うん、
この返して紹介してもらうとかでも面白いじゃん、
あそうね、
そうそうそうそう、
おすすめの方をって言っちゃうと、
うん、
この人呼んでくださいみたいな全く知らない別の方向から来ちゃうと困るので
そっかそっかそっか、うん、うん、分かった、頑張るよ
びっくりしたよ今私、
うん、
今ブホーってなっちゃった
いずれつながりがあればこういう人もどうですかぐらいの感じでとどめておいてもらえると嬉しい、
そうだね、
うん、はい、あというわけでもうそろそろエンディングの時間なので、
はい、はい、そんなこんなでゲストさんの話をしておりますけれども、うん、今月のマンスリーゲストはなんと、工藤まみちゃんが来てくれます。
ウェイマミー、
久しぶりだね、
うん、
もう本当にうちらも全然最近会えてないので、
会えてないです、
イベントも被ることないからね、
被んないね、
ちょっとがっつりそこら辺の話も聞いていきたいなと、
元気だったから始まるよね、
多分始まるね、
うん
うん、
そんな感じなんですけれども、はい、じゃあゆみさんですね、何か告知あればお願いします。
はい、私の方からの告知はですね、9月はライブに出演が決まっております、9月8日ですね、池袋モノさんにて、ムービングアクトというライブに出演させていただきます。
あざまーす、
はい、こちら私もタカも2人とも出演しますんで、はい、よかったら遊びに来てください、
来てください、
そして、毎週月曜日、私のツイキャスの方で定期ツイキャスというものをやっております。
ウェイウェイ、
こちら曜日は月曜日で確定なんですけれども、
はい、
時間帯はいつも未定です、その日のうちの朝とかお昼くらいまでにですね、うん、何時にやるよっていう告知をあげますんで、うん、それを見てぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、でショールームも不定期でやってます。月1でできればやりたいんですけれども、
うんうんうんうん、
ちょっと予定が合わなかったりすると飛んじゃう月もある、
うん、まあねそれはねいいことですよ、うん、それだけ仕事がね、
そうですね、うん、なんだかんだちょっと8月9月と忙しくて10月もね、うん、忙しくなりそうなので、うん、ちょっと皆さんついてきて もらえたら嬉しいなと思うんですけれども、ありがたいことですよ、
お仕事いただけるっていうのは、
ね
う
ん、そんな中で鈴代最近あのちゃんと演技のお勉強も再開してますんで、あのスキルアップをできるように声優としてね声のお仕事で皆さんの前にたくさん出ていけるように頑張ってますんで、
応援よろしくお願いします。
変わらずというかますますの応援をよろしくお願いいたします。
はい、応援よろしくお願いします。
そんな感じかな、うん、タカさんは、
ですね、私ですね、まあ、個人的な話もあるんですけれども、うん、はい、先月ですねキットさんの番組、うん、シャーティーマッドラボさんに私たち出させていただいて、はい、ラベットの曲がなんとできましたということで、
はい、
はい、頂戴したんですよ、
うん、
はい、なので、今週からかな、うん、はい、こっそり BGM に混ぜます、
うんうんうん、じゃあ紹介したいよ。
紹介したい、
うん、
紹介したいか、
うん、
じゃあ紹介する
お、うん、今
大丈夫、時間はある。
じゃあこっそり BGM に混ぜつつ、
うんうん、
5週目が今週、今週じゃない、ね、今月あるので、
う
ん、5週目にもったいつけて発表する。
そうしよう。あの一応 BGM では流すから、うん、皆さんそこちょっと聞いてみてください。
はい。
はい、あ、こういうやつなんだなって。はい。
うんうん、
なので、あの聞いてもらえたら嬉しいです。5週目にね、がっつりちょっと、結構短く作ってもらってるので、うん、もう全部流しちゃってもいいかなと思ってます。
全部流そうよ、むしろ、うんう
ん、あの全部流させてもらってこういう感じになりました、ウェーイって言って10月もまた BGM として使わせていただきますので、皆さんぜひぜひあの耳を澄ませて、お話もそうなんですけど BGM の方にも注目してもらえたらなと思います。
はい、
はい、あとですね、私そのキットさんの番組でもう8月からなんかやるって言ったんですよ、
うんうん、
終わっちゃったじゃないですか。
終わっちゃったね、
はい、なので決めました。
お、
私今月毎週木曜日ちょっとした時間でもツイキャスやることにします。
今月だけ今月だけ、
あのもしかしたら、うん、曜日変わるかもしれないから
じゃあなんで毎週木曜って言ったんだよ今月から不定期ででいいじゃん
でも木曜日だとやりやすいの、個人的に。
あ、なるほどね。
そうなので毎週木曜日かな、やるとしたら
な
毎週木曜日に、やります。
はい、
はい、頑張ります。
頑張りましょう。
なんかあのエミリーの毎週月曜日にやってるやつにはあの出させていただいてて、
うん、なんかね結構出演してもらってありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございます。なので、人頼りになっちゃってる部分が大きかったから、自分でもやっぱり発信していかないといけないなっていうのを強く感じて、
ほうほうほう、
はい、じゃあやろうって8月に決めたんですけど、うん、どうしてもこの時間が取れなくてできないできないになっちゃって、やっても真夜中の3時4時とかなんですよ、
うんうんうんうん、
それじゃあちょっと辛いなと自分が。
そうね、うんうん、
なので自分も辛いですし、もし楽しみにしてくれる方とかもいらっしゃった場合、その時間ってやっぱり働いてる方多いから、うん、寝てるんですよやっぱり、
うんうんうん、
真夜中の3時4時って。
そうでしょうね、はい、
なのでそういう方々にもきちんと、うん、ちゃんとねご挨拶というかお話とかさせてもらえるように、もうちょっと早めの時間でできるのが木曜日かなっていう、
うんうん、
はい、ところなので、今月から頑張ります。
はい、宣言がもう一度出ました。8月は終わりましたが、うん、9月から、
毎週木曜日頑張る、
毎週木曜日、うん、本当かなかっこはてなみたいなね始まります。
頑張る、頑張るよ。
私ね、うん、もう一個ね、ね、うん、告知を思い出しちゃったんだけど、追加で言ってもいいですか。
うん、どうぞ。
9月の29日にですね、こちらにも、ゲストで出演してくださいました変態お兄さんこと平本優さんの、
はいはい、
ニコ玉に出演させていただきます。詳細はまだね届いてないので、ちょっと詳しいことわかんないんですけど、とりあえずニコ玉に出演しますっていうのと、夜からスタート、うんうん、9時だったかなぐらいからの、番組だったと思うんで、よかったら皆さん、はい、パソコン前で待機してくれたら嬉しいなと思います。コメントいっぱい書いてください。久しぶりのニコ生だよ。
動く笑みが見れるよ。
動いちゃうよ。あんまり動くと怒られるかもしれない。
あ、そうなの。
平本くんだけじゃなくって、うん、平本くんが出演してたスーパー紙芝居っていう、うん、舞台があったの、うんうん、舞台っていうかリーディング、うんうんうん、があったんですけれども、そちらのですね主催の方と一緒にやってるニコ生、むしろそちらのスーパー紙芝居のニコ生だそうで、
そこにゲストとしてエミが出演なんですね。
出演させていただきますんで、
黒本もじゃあ時間作って頑張ってみるようにします。
でもねこれね木曜日なんだよ
ん
あなたが定期やる週なので。
あ、本当。じゃあエミのやつを見ながらツイキャスすればいいんだ。
あ、なるほどね。
そしたらそうそうそう、みんなとこの共有できるじゃん。
じゃあみんなリアルタイムでタカと一緒に見ながら、ぜひ、追加数聞いてニコ生見てよろしくお願いします、
よろしくお願いします。というわけでお時間ですので、
はい、
はい、今月じゃない、もう終わっちゃうよ今月。
おお始まったばっかり
だね。今週のラメット王国はここまで。
姫と
羊の
ラメット王国でした。
バイバーイ。ラジオポアド。